今日の御言葉は第一ヨハネの手紙の4章1節から6節までです。今日は第一ヨハネ4章1節から6節です。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。彼らはこの世のものです。ですからこの世のことを言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾きます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていないものは私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。アーメン。
アー
メン。一言お祈りします。愛する主よ、真理の霊と偽りの霊があることがここに明確に示されており、また霊だからといって皆信じてはいけない、神からの霊であるかどうかをそれを試しなさいと命令されている通り、主よ、私たちは本当に霊だからといってみんな信じず、またそれをしっかりと試すし、またその試す術を今日教えてください。語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を、心をあなたが清め、御言葉にしっかりと根ざすことができますように、イエスよ、これからの時をあなたが支配し、御言葉なる光が一人一人を照らし、一人一人を命で満たし、立て上げ、祝福してくださいますように。これからの一切をイエス様、あなたが支配してくださいますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ハレヤ。ここに記されているとですね、ここには霊ということが書かれてありますね。霊というと何か、不思議な、実体のない、ある人は霊などいない、言っており、ある人は、霊を見た、霊を体験した、霊の声を聞いた、霊に支配されている、そういう方もおります。で、この日本の国において、今では、ね、霊っていうとなんか夏の季節に怖い話とか、なんかそういう、ことが思い浮かばれるんですけども、しかし聖書に書いてある通り、霊というのは確実に存在するものです。そして、霊が現れていろんな現象、不思議な現象を起こします。確かに霊はですね、声を聞こえさせます。思いの中に声を語らせます。あるいは霊に支配される人、霊によって導かれる人もおります。ただ私たちはですね、霊が来たということで何でもかんでも受け入れていいというわけではないことが今日の箇所に、書いてありますね。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が 神からのものかどうかを試しなさい、ね、書いてあります。霊が、ね、神からのものであるか、それとも神じゃないものから来た霊か、ね、それがあります。そして、ね、キリスト者に求められていることはそれを試しなさいと、ね、霊で果たしてそれが神さんからのものかどうか。で、一節の後半には、なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです、ね、もう当時からですね、偽預言者、ね、偽働き人、偽神様の言葉を取り継ぐ者がいたわけです。じゃあ一体その、ね、偽預言者たちどうやって見極めればいいの。一体このね、私は霊を見た、霊を体験した、その霊が神様のからのものかどうか、どうやったら試したらいいのっていうのが、まあ、ここに書いてあるんですよ。まずその見分け方の一番大事なことがこの2節、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさいと、ね、まず本物の霊っていうのは人となってきたイエス・キリストを告白する霊だって書いてありますね。また3節、イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です、ね、実際にこの反キリストの霊というのは実際この世に来ているとヨハネは言っておりましたし、また今現在ですね、確かにあの偽キリスト、偽働き人が偽の、ね、あのイエス・キリストの名前を使ってですね、好き放題なことをして、であの人の人生を立て上げるどころかむしろ蝕んで、ね、人 の, あの命を増し加えるところが逆に死を増し加えている、人の喜びを増し加えるどころか悲しみを増し加えている、ね、そのような偽働き人、偽預言者確かにいるんですね。もっともそれはあの、ね、身を見分ければすぐに分かります、ね、私は神の預言者だって言ってる人があのその預言の言う通りに実行したら、あの喜びではなく悲しみが増し加わった、ね、富ではなく貧しさが増し加わった、あの神様の栄光ではなくなんかそのものの人間の栄光が増し加わった、まあ、そういう場合は、ね、あの結ぶ身によって、まあ、明確に見極めることができるわけですけども、ただあのそれがどうかまだ身を結ぶまでちょっと待てない、ね、すぐにその霊が果たして神からのものであるかどうか知りたい、そういう場合はですね、この方法、あのこの第一ヨハネの4章に記されていることでもって試せばいいんです。まずその霊が人となってきたイエス・キリストを告白する霊かどうかです。人となってきたキリストとはどういう方ですかね。皆さん、人となって来られたキリストを説明できますか。
乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受けたイエス様、うん、そして十字架にかかり死んだイエス様、よみがえられたイエス様、よみがえられてから弟子たちになされたことが正確に言える人、だから予言されたことから十字架の死、そして復活と蒼天、再臨までを全部明かすことができる、
アメン。そうです。ですからイエス様はこのように人となって来られましたね。神は実にその一人子をお与えになったことに用意された、その御言葉を暗記している方多いです。でも人となって来られたイエス様はですね、何のために人となって来られたかっていうのがそのヨハネ3章16節のある通り、ね、神は実にその一人子をお与えになったほどによう皆さん一人一人を愛されているからです。そしてこの御子キリストを信じる信仰によってみんな信じる人が永遠の命を持つためです。神さんはイエスキリストを人としてこのように使わしました。ですから、ね、イエスさんが神の座についたままであるならば、ね、人の思いもわからないんですね。あの総理大臣と か, なんか庶民のことをよくわかっていない、ね、総理大臣に今カップラーメンはいくらですかって聞いたら400円ぐらいじゃないかなと言った総理大臣がいましたけども、そういうですね下々のことをイエス様は知ってるんです。なぜならイエス様は人として来られたからです。 乙女マリアのもとに生まれて、ね、あの馬小屋の本当に汚い家畜臭い、ね、衛生概念の一切ないその馬小屋にイエスは人として宿られて赤ちゃんになってこられ、人として苦しみ、人としての誘惑も受けました。イエス様は荒野で誘惑受けられましたね。あの悪魔サタンが来て、この石をパンに変えてみなさい。イエス様は空腹を覚えられたんです。人として貧しくなられた。でも御言葉で返しました。人はパンだけで生きるのではない。イエス様が2番目の誘惑受けられたのは、あなたはこの神殿から飛び降りてみなさい。そうすれば御言葉に書いてある御使いがあなたの足を守り、石に当たることないようにして守る。でも、ね、本当に悪魔でさえ御言葉を引用するんですけども、でもその御言葉は実行、御言葉への実践がないんですね。悪魔サタンは御言葉を知ってるんですけども、でもサタンは御言葉を聞いてはいてもそれを実践しない。御言葉を信じてその通り守り行うのであるならば命を得るということ、これは人はできるわけです。悪しき者にはそれができないんですね。だから御言葉はただ人を裁く道具、人の上に立って偉くなるための道具として御言葉を用いる、そのような偽預言者もいるんですけども、でも御言葉を正しく理解してですね、その通り守り行う人は本当に強いです。岩の上に建てられた、ね、家を建てた人のように本当に頼もしいですけど、でもイエスさんの言葉を聞いてそれを守り行わない人は、ね、砂の上に建てた人のように、ね、洪水が来るとすぐに真っ先に倒されてもうめちゃくちゃにされてしまうんですね。イエスさんが3度目の誘惑を受けられた時も御言葉によって返しました、ね、下がれサタンと、あなたの神である主だけを拝み、主だけに使いなさい、ね、そう書いてある。イエス様は3回とも御言葉で返したんです。だから皆さん御言葉、ね、あの悪霊サタンに対抗したいのであるならば、まず御言葉を蓄えることです。御言葉抜きで何か働きをするとするならば、もう丸腰のままヤクザ事務所に、ね、喧嘩を吹っかけに行くようなもんですね。丸腰のまま行ったらひどい目に遭いますね。御言葉という武装をして信仰という大盾を手に取って、救いの兜をしっかりと頭にかぶって、ね、義の胸当てをしっかりと胸に当てはめて取り付けて、真の帯でしっかりとお腹を締めて、平和の靴の履いて、そしてこそ暗闇に対し出て働くことができ、戦うことができ、また救いの福音を届けることができます。ですからこのしっかりとですね、御言葉によって養われることこそが主の働きができるコツであり、また悪魔サタンに対抗できるコツです。でここでは、ね、人となってきたイエス・キリストを告白する例は皆神からのものである、書いてある。今加谷さんがおっしゃった通り、ね、使徒信条ですね、あれなんとなく毎月1回唱えてる、いう人が多いんですけども、でもこの使徒信条の中には人となって来られたキリストのその生き様が記されております。どこか、ね、見ず知らずの人にイエス様の福音を伝えるとして、じゃああなたの伝えるイエス様ってどういう人なの、どういう方なのって聞かれた時、さっと答えられない、うろたえる人がいるんですけども、でもしっかりとイエス様は、乙女マリアから生まれたんだよ、あの男の力を使わずにただ聖霊によって身ごもって神の子供として生まれ、そしてポンテオピラトの下で苦しみを受けられた、十字架につけられた、死なれた、そしてよみがえられた、天に昇られた、今全能の父なる神様の右に座しておられ、賢いより来たりで生ける者と死にたる者と裁かれる、ね、それが私たちの伝えるイエス様だよ、このお方にこそ救いがあるんですよ、ね、これを伝えるのであるならば本当にですね、イエス・キリストという命が増え広がっていきます。あのパウロがですね、アテネの町で福音を伝えようとした時、あの知恵と、ね、人間的なあのプレゼンテーション能力とかで、ね、その論理力とかであの伝えようとしたらもうさんさんたる惨めなありさまでした。復 活の主イエス様を伝えた途端にですね、その頭でっかちになっているアテネのなんか哲学者だとかそういう人たちはですね、もうパウロを一斉笑ったんですね。復活？そんなのあるわけない。乙女から生まれる？そんなことありえない人は思います。でもこの乙女から生まれる、ね、死者が蘇る、永遠の命がある、私たちはこれをただ信仰によって受け入れている。でそれでそれを信じる者の実体となって現れるんですよ。実際イエス・キリストにあって死んだ兄弟姉妹を見てきましたけれども、本当にその死に顔は安らかで、もう70歳ぐらいのおばあちゃんでももう20代の花嫁みたいになって、ね、整えられている様を見ました。あるんですよ、死んだ後の世界というのが。確かに永遠というのがあるんです。死人の蘇りは確かにあるんですよ。ですからこの霊が来たということがあったとき、まず私たちはそれを試すべきです。それが一体どこから来ているのかどうか、そしてそれはイエス・キリストを告白するかどうか、それも人となってきたイエス・キリストを告白するかどうか。イエス様はこの世の支配者に打ち勝ちました。勝利しました。このイエス様は私たちのうちにいます主です。信じる人のうちに、インマヌエルなる主イエス様はいつでも共にいてくださいます。そしてそのイエス様が、私たちのうちにいます主が、この世の、ね、支配している悪魔サタンよりも力強い主です。命があります。そしてイエス様を信じた、イエス様を人となって来られたイエス様を信じた皆さんは神から出たものであると書いてあり、そして、ね、その人は神様の言う言葉、神様の言葉を耳に傾ける。でも、ね、そうでないものがいるんです。この世から出たものは健全な御言葉を耳を貸しません。でそれによっても、ね、私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けることができると6節に書いてある通りです。どうか皆様ですから、まず人となって来られたイエス様をよく知りましょう。福音書に記されているイエス様です、ね、使徒信条に細かくコンパクトにまとめられております。人となって来られたイエス様をまずそれを知り、そのお方とよく交わり、そのお方によく聞き従っていくのであるならば、まさにそのうちに命が増し加わって、もうそういう、霊が来た時、神からのものでない霊が来た時もパッとわかる、あるいは聖霊のその御声も本当にパッとわかるようになってきます。人はね、その友によって解かれる、箴言に書いてありますね。鉄はその金属同士で解かれますけども、人はですね、その交わりによって解かれます。ですから皆さんはぜひ生徒の交わりのうちに、健全な交わりのうちにいて、そして御言葉、純粋な御言葉によって養われて、イエス・キリスト、それも人となって来られたイエス様を告白し、またそのイエス様とよく交わって、そしてますます健全にされ、ますます霊を見極める力が与えられ、健やかな歩みをしていく皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ハレルヤ。愛する様、見極め方を教えてくださったことを感謝します。人となって来られたイエス様、あなたが乙女マリアとして、乙女マリアから人として生まれて、本当に人としての苦労を味わわれ、人としての弱さを味わわれ、罪は犯されませんでしたが、人として処罰され、人間の代表としてあなたが罰せられたからこそ、身代わりとされた私たちは命を得ましたことを感謝します。どうか私たちはまさにこの人となって来られたイエス様をよく知り、このイエス様によく交わって、そして私たちも人です、人でありながらイエス様を入れている神の宮として、本当にイエス様をいつでも醸し出す私たちでありますように。どうか一人一人御言葉によって養ってください。一人一人健全な交わりで満たしてください。そしてますます私たちを清め、作り変え、イエス様あなたの栄光の似姿へと整えてくださいますように。今日いただいた命の御言葉に感謝して、 私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。